深夜快速火曜版週刊メゴ砲弾サンキューシリーズ。皆さんこんばんは。週刊、メゴ砲弾サンキューシリーズ代打の、橘ゆきえです。こんばんは。そしてお相手はいつものと方です。
いつもの方です。
いつもの方こんばんは。なんか久しぶりでなんて言うんだっけって今一瞬なりました。
ああまあまあ ね、 そうだね。
まあまあまあ久しぶりでした。
はい、私も毎週やってますが。
あ、そうですね。
間が空くときは空くんです
いません。なんて素敵なフォローをありがとうございます。
今日は、もう11月も終わりでございましてね。
もういよいよ、下月が終わるっていうところで師走が来ますよ。
はいはい、はい、ねえ、今日はどんなテーマでお送りしましょうか。
万博です。
ああこの間決まりました。
決まりましたね。ちょっとタイムリーでしょ、
はいはい、
ちょっと、季節的に、時期的に
という。この間あれでしょ、大阪行ってたんでしょ。
ちょうど大阪に行ってたんです。先週の木曜から、土曜まで。
はいはいはい。
で、土曜日の朝起きたらですね、もうこの話でテレビが持ちきりでして。
あ、地元ね、大阪はね、はい、はいはい。
あ、そうかと。なんか確かにあのダウンタウンの2人と知事がこういろいろ盛り上げようとなさってるのとかをちょいちょい見たりはしてたじゃないですか、ニュースで。
ああ、
うん、で、あ、これかと、ついにつながったというところで、まあ良かったですね。
ただほら、エキスポ70大阪万国博覧会がね、はい、1970年にあって、
うんうん、
でそれ以降も万博っていうのは何回かあったわけですよ、日本国内で。
なんかあのちゃんと万博っていうのと、何ですっけ、あのテーマが決まってるやつとっていうのが一応分かれてるそうですよね。
あの万国博覧会を認定する機関がフランスパリにあって、はい、そこが認定したやつで言うと、あのなんだっけ、あの森と緑の博覧会だっけ、なんだっけ、あの名古屋であった
愛知
九博とか、ああいうやつと、
はい、
それとちょっと規模の劣るやつがあるんですよ。
はあ、はあ、
でこう筑波博とか、
はいはい、
沖縄海洋博とか
あったんですね。はいはい。
で、まあだからその中でその本寸法の博覧会、万国博覧会っていうと、うん、まあおそらく、うん、まあ、うん、今度のが久しぶりってことなんじゃないかなと。
かなり規模がきちんと、きちんとっていうか、まあこうでっかいのは、確かにもう本当に大阪が、久しぶり
ね、今ほらあの反対する人もいて、
うんうん、
あのあんなもんに金使うぐらいだったら福祉に金使えよとかって言ってる地元の人とかいるじゃないですか、
は
い
は
い、すぐ気が変わりますよ、多分。
盛り上がってくると、
あのお金が落ちてくるんで地元に。
あ、
相当落ちてきます。
やっぱそうですか。
落ちてきます。あのこれもう好むと好まざるに関わらず落ちてきます。でもちろんその恩恵に預かれない人は最後の最後まで反対しますけどでもやっぱり あの落ちてくるんですよ、
はいはい。
問題はその後で、
あと
終わった後どう冷え込んでいくかになってくるん で、
うん、
でその後のこの会場の再利用だとか、
うん、はいはい。
だからそれをどうやっていくのか、うん、例えばほら、うん、そのエキスポ70にしたって、うん、終わった後じゃあどうするかって言って、うん、で一部エキスポランドとか遊園地になっていったけれど、はいはいはい、結局その遊園地も管理が良くなくて、うん、
はいはい、
最後はジェットコースターで、うん、あの死人まで出してしまうような大事故を起こし、
あ、そうなんだ、
ね、はい、あの脱線してお姉ちゃんが頭びしょげて血が滝のように流れる中、乗ってたあのジェットコースター乗ってた人たちは30分以上そこにいなきゃいけなかったっていう恐ろしい事故。
恐ろしいな。
で、
はい、
ね、だからそ、うん、あの跡地利用の問題であるとか、うんうんうん、そういったことまでやるっては言うんだけど、
うん、
果たしてそこまで本当に知恵が回るのかっていう、
うん、
あとその警備の問題だとか、
はい、
あのエキスポ70の時の警備っていうのは、
はい、
そのテロとかの警備じゃないわけですよ、うん、
あ、
単に人がどっと来るから
その整備をしないといけない。
そうそう、あるいはあのコソ泥的なすり置き引きの探りとか、
はいはい、
そういうのをいかにこう抑えるかっていう、
うん、
でこれはその警察力が足らないんですよ。
なるほど、
ええ、だから大阪府警とか、うん、周りのその警察からの当然応援もたくさんあって、うんうんうん、日本中から応援来るんだけれど、はい、それでは足らなかったので、はい、そこでその民間の警備っていうのが登場するわけですよ、うんうん、ただ民間の警備ったって、うん、ね、あの警備員まあ募集してますとかって言ったって、うん、そう簡単に集まってこないじゃないですか。
いつも CM してますもんね。
でしょ、
はい、
でそのじゃあ万博 の、 その大阪万博1970年の時はどうしたかというと、うん、
ああそうだそうだ、
ええ、そう見事な警備をやったんですよ。
だってその時だって大層な人間が来る押し寄せるわけじゃないですか世界中から。
私も押し寄せて一人ですから。
なるほど、ええ、はい。
迷子ワッペンつけていきましたから私。
何ですかそれ、そのワッペン何ですか。
迷子ワッペンといって、はい、あのちっちゃい お子さんは、はい、あのワッペンがこう2つに切り離せるようになってて、はあはあ、番号がついてて、ええ、そのお子さんにつけるワッペンと、はい、親が持っとく割り符になってるわけですよ。
ああ、うん、考えましたね。
そうすると、はい、迷子が出ると、うん、何番の背番号の子がいるで、ここにいるってことが一発でわかるわけ。そうするとその親もうちの子がいないんですって、
割り符を
そこで名前で呼びかけたりすることもなく、うんうん、その番号で全てがこう処理できるというシステムだったんですよ。
そうですよね。だから名札って言ったら個人情報だだ漏れだし、はい、誘拐はあったら怖いし、
今度はそのおそらく迷子ワッペンのシステムがさらに進化して、うんうん、その IC チップとかが入っている、はいはい、そうピッてやればすぐ分かるみたいな、
ああね、
何かあんだと思うんですよ。そういうのが出てくる、
進化が見られるわけですね、
うん、出てくると思うんですよ、うん、でその警備の問題ですけど、あのこの時その1970年の時は、うん、そのとても強い強力な団体に助っ人を頼んだわけですよ。
ほう、
それはどこかというと、うん、神戸に本拠地のある、うん、ひし形のマークの団体がありまして、
まさか、
あそこです。
はい、
あそこが全面的に協力を行い、でその日本の一大イベントのために我々も一肌脱ぎますさということで、出てきたわけですよ。
それはすごい最強のボランティアですね。
そうですよ。だからその言ってみれば、はい、あの毒を持って毒を制するじゃないですけど、昔の岡っ引きがヤクザモンだったっていうことと一緒ですよね。要するに悪に精通してる人たちを同心が個人的に雇っていたのが岡っ引きですから。
なんでそんなに何ですかね、そのしてくださったんでしょうね。
要するに金になるからですよ。
あとお金が動くわけですね。
当然
お金。なるほど、なるほど。
でその暇してるチンピラもみんな制服着ていくわけですよ。警備員の。
警備員の、
ええ、うん、でそれの私のおじなんかはそういうのの人集めをずっとあの託されたので、
はい、
それがやったので、はい、あの君はよくやったって言って、うん、7月の授業をしていただいたわけですうちのおじは。
なかなかもらえるもんじゃないです
よ
ね。
そうそう、あの、うん、杯はもらってないんですけど、はいはい、バッジはもらった。
なるほど、
で、うん、あのお近づきになって、うん、っていう、あのそう、それはもう散々聞かされましたよその話は。
いやどこにこう人脈というのがあるか分かんないもんですね。
ただだからそれはじゃあ今度の、はい、その55年ぶりの大阪の万博で、はい、それができるのかって言ったらできないでしょ。まさかそういうあの非合法団体を協力としてつけるわけいかないじゃないですか、うん、昔はそれよかったの。
気がついたっていうか言い出したんでしょうね。すごい絶妙なアイデアじゃないですか当時。
警察じゃないですかそれは、警察と要するにあのそのまあいわゆるあの暴力団というのは、
はい、
まあ表裏一体みたいなもんでどっかでつながってるわけですよ当時はね。密接に
分かってるけどその一言がやっぱ唇を切るのってやっぱすごいですよね。
やっぱほらあの昔のその任侠の人たちっていうのは特にそのね、あの山口組二代目の田岡組長にしてもですよ、
はいはい、
ね、その芸能界だとかいろんなところにパイプを作っていって、
はいはい、
こう張り巡らしていたわけですよ。おうおうおう、だからその完全にその裏社会っていうんじゃなくて、うん、表社会と裏社会のその中間ぐらいのそのボーダーラインをうまい具合に泳ぐ人たちが大勢いたわけですよ。
賢いですね。
それがまあ許されてた時代だから、だから警察がまあなんか困った時は要するにあのお前らちょっと手伝ってくれっていうのができた時代という。で今それはもう無理だ。でどうするのかって話ですね。じゃあそうやってあの警察力だけで行くのか、
うん、
あの急遽人が足らないということをこう考慮して、まあ別な公務員、特別国家公務員を、臨時司法警察員としてですね、
はいはい、
あの出向させるという手がひょっとしたらあるかもしれないですね。簡単に言えば自衛隊です。だから警察予備隊をあの予備じゃなくてそうやって使うっていう、これでも多分あの現実的にやることになるんじゃないかと私は思うんですよね。あの、
うんうんうん、
まだ全然あのそういうあの論理が出てないけど、
はい、
今度海べたでしょ。
はいはい。
ええ、そうすると会場警備も必要になってくるんですよ絶対。
ああ。
ええ。今多分 そういうのはあの今までテレビでちゃんとそういうのを言ってた、はい、あの笹敦之さんとかがもう死んじゃったんで、
はい、今回ですね、大変だ。
だから今そういうの解説する人がなかなかいないんで私が今解説しますけど、
でも2020年も当然大変じゃないですか。みんないろいろ言ってるけど、そこについてはまだなんかあんまり言ってないじゃないですか。
もうその途中で東海東南海南海トリプル大地震が来て、そして津波が押し寄せたらどうなるのかとかですね。
恐ろしい。
いろんなところで火山で不安の非常にこうなんか不気味な動きが今起きておりますが、それが連動してたらどうなるのかとか、そんな時にオリンピックとか万博とかやってられるのかとか。
だってすごい長い期間しますよね万博って。基本ですね、
私は今回は非常にこういろんな意味で試金石だと思っていて。
試金石、
だからこれがその災害が起きたとしてですよ、
はい、
何かしら何年かのうちに起きると思ってますけど、
はい、
それを乗り越えて、はい、その大会を成功させるのか、それとも延期するのか中止するのか分かりませんけど、何が起きるか分からない。それをその政治家の皆さんがどう舵取りをするのかっていう、これを見事にやれたんだったら日本は本物だと思うんですけど。
そうですね、本当ドラマですよね、そこ、
ただそこまで考えてる人はなかなかいないと思うので、果たしてどうなるのかというのはまあ見物で、僕は別にこの今回の万博は否定もしないし、賛成もしないんですよ。ただ、やるのはやるんでしょうから、やることになったら面白そうだから見ていこうっていう。
ああ、そうですね。前回もご覧になってるんですよね。そういう意味で。
前回はほら、子供だから。
子供だから。しかも。つけてる子だからね。
しかも、まだほら、大阪に住んでた時が、なので、近所なので、行けますよ、そら。
でも入場料とかも結構いいお値段だったりするんじゃないですか。ああいうの行ったことないからピンとこない。
いくらだったか覚えてないし、全然覚えてないですけど。
そんなちょっと遊びに行きますって言って遊びに行くような、
まあ1日しか行かなかったですけどね。
ではないですよね。
でも太陽の塔も中入りましたしね、あとアメリカ館で月の石も見ましたし、そしておなじみの自動、なんすか、お風呂のやつね、体を洗っちゃうやつ、自動的山陽館だって、松下館も入ったんですね。だから松下館、ガスパビリオン、
いいとこ全部一応きちんと見てるじゃないですか。
日立館、東芝館、見ましたね、桜のマークの日本館も入りましたしね、チェコスロバキア館もありましたね、ソ連館も入って、だからもう相当回ったんですよ一日。
そうですね、一日でそれってすごいですね。
回りましたね、でグッズもまだどっかに取ってますよ。
楽しみっちゃ楽しみですけどね。
それはまあ、
行くか行かないか別として楽しみっちゃ楽しみです
けど、ただおそらくやり方としてはおそらく日本国民の、その半分近く動かそうっていう計画になるはず。おそらく前の1970年の時のエキスポ、その大阪万博より、落ち込みたくはないはずだ。それを上回りたいはずだから。
そうですよね。
そうすると、
まあ、同じとこでするんだもん。そうですよね。
だからこれ日本の、国民を大移動させることになるので、これはすごいですよ。経済波及効果、そこまでやるならやるでしょうけど、おそらく大阪の経済圏がやるんだったら多分俺はやれると思ってるんですけど、どうせやるならやってもらわないと。そこまで、
そうですね、やるんだったら前の時が良かったよっていうのはやっぱりね、よろしくないし、
でそうなったら、じゃあそれをその九州から北海道から東北から関東からって人をどんどん呼ぶ、それで当然海外からのインバウンドっていうことも考えていくっていうことになると、今度じゃあその関西の宿泊施設とかって足りるのかっていう話になってくるでしょ。
そうですね、今でもだって
足りてないですよ。
で
そこに民泊だなんだっつって、話になってきちゃって、それもまたいろいろ問題があって、ただほらそれを見越した上で、ね、関西で例えばそのアイリン地区、あれだけ危ない危ないと言われてた場所に、今やその星野リゾートがそのホテルをドーンと建てる、でそれでその全く違う状況に今その地図を塗り替えようとしてるじゃないですか。だからこれがさあどうなるのかっていう、私なんかワクワクしてる方ではあります。
ちょっと楽しみっちゃ楽しみですね。まあなんかその単純に今万博があるよ楽しみだねっていうのじゃなくて、そういう話を聞くとすごいなんか周りの部分ですね、周辺がすごい面白そうだなっていう視点が急に出てきましたね。
ただほらその本当の意味での旗振り役が、それどれほどの政治力を持ってやるのかっていうことになるので、 中途半端なものやるとこれはしっぺ返しひどいですよ。20年ぐらい前のあの大阪の花博とかね、
ありましたね、はいはい、
花と緑のあっちが花と緑の博覧会か、うんうん、あれなんか何のためにやったんだか分かんないような博覧会じゃないですか。それまあそういう風にはさせないと思いますけど、
うん、
問題はじゃあそのパビリオンが出るのかっていう、
はいはい、
例えば企業館、そのさっき言った、
はい、さっきおっしゃったやつはもうね、そんなに
投資が出すわけないでしょ、
うん、
ね、いや、うん、日立 NEC 三菱、
うん、
松下だってもう今やもうパナソニックですから、
うん、
でどうするのっていう、うん、何が出るんですかね。
なんかこれが出たら面白いな。
楽天感とか出るんですかね。
あ、
ソフトバンク感とかね。もうなんかどうでもいい感じがする。イオン感とかね。
あ
んま見たくないですよ。
ここら辺で見れるよねみたいな感じ
の。なんかだからそういった意味で言うと、うん、ねその何を展示するつもりなのかなっていう。うん、そのまあいろんな国とあの地域から、
はいはい、
あのパビリオン出すところは出てくるだろうけれど、うん、いやいや、その昔ほどのその経済力とかなんとかっていうのを持ってるところってのは、
日本だったらここっていう企業がですね、元気がすごくあるところっていうのが
なんですかね、うん、だからどうなるのか、うん、全く私は見えてこないですけどね、うん、そういった意味ではイベントの中身が見えてこない、
うん、そうですね、これからですね、
アクセスだなんだってのはいろいろやるみたいで、
うんうん、
京阪がその無理やりあの伸ばそうとしてるとか、うん、JR が桜島線を引っ張っていこうとしてるとか、うんうん、いろいろ言われているので、うん、まあそれのインフラがこうあの入ってくることによってまた街はできていくから、
うんうん、そういう意味は大事ですよね。
今のあのね、あの、うん、地下鉄が途中から、うん、あの北大阪急行って名前変えて走っていくわけですよ、うんうん、江坂のあのあたりですよ、
はいはいはい、
あの FMC でいつも止まってるあの、
はいはい、
であそこ の北大阪急行ってやつは、
うん、
その万博にそのお客さんを運ぶために作った、うん、あの線路で、
うん、
大阪市営地下鉄は、うん、大阪市までしかやらないと言ってたわけですよ、
うん、
であそこ吹田市ですから、
うん、
ね、会場、うん、
はい、
であの吹田とかその、うん、あっちの方まで引っ張るのはうちがやりたくないよって言ったんで、うん、阪急に頼んで、うん、阪急がじゃあ分かりましたってあのそこから先はうちが線路作りましょうって言って作った、うん、そしたら、うん、わずか半年ぐらいかな、
うん、
であの建設費、もう返しちゃったもうそのお客さんが乗りまくるから、
はいはいはい、はい、
だから今その北大阪急行っていうのはものすごくあの運賃が安いんですよ。もう要するに借金返しちゃったあの場所だから、
はいはいはい、
乗ってもらえば乗ってもらえるだけ利益になっちゃう
の、まあ、そのまんまね、
ええ、だからそういう前例もあるので、うん、さあどうするかという、ことで、どうですかね、まあ、そこら辺のコメンテーターよりは随分私語れたという
そうですね、だから皆さんもこのニュースが出るたびにこの話を思い出していただいてですね、どういうふうに動くのか楽しみにしてほしいな。
ちょいちょいあの QIC などでも
そうですね、
万博チェックをしていきたいなと
思っています。そうですね、ぜひぜひやっていきましょう、
はい
はいはい、今日はありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、では続いてはこちらです、はい、明日11月28日の、何の日と誕生日です。まず明日のお誕生日、有名人の方を、です、1936年生まれ、俳優の里見浩太郎さん。1953年生まれ、同じく俳優の松平健さん。1975年生まれ、タレントのバカリズムさんのお誕生日です。明日お誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます、続きまして明日はですね、いいニーハイの日、11月28日でいいニーハイの語呂合わせです。あとは太平洋記念日、税関記念日、創価学会が日蓮召集から波紋を受けた日というふうになっております。はい、
いいニーハイの日って何すか。
わかんない、
ニーハイってニーハイソックスのこと
ですか。ニーハイソックスですかね。今もう誰が履いてるかもよくわかんないです。
中ハイの仲間かとちょっと思って。
ああ、なるほどね、
はい
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
明日も、日刊深夜快速水曜版をお楽しみにしてください。今日はここまでです。おやすみなさい。